ね、聖書の箴言といおおよそ普通は使わないであろうその題がこの書に用いられています。これは、まあ、他の旧約の例えば申命記という箇所も、まあ、ほとんど他では使わないことだろうと思いますが、大体あの中国古い中国語訳の聖書から、まあ、来ているんです。そうは言ってもまだ申命記はそれぞれあの申命、まあ、小学校で習う漢字ですからなんとなくわかるんですが、この箴言の箴という字、この字自体もまあめったに使わない言葉だろう、まあ、使ったことのないという人も多いだろうと思います。調べますと健康療法の針、この針、お灸の針です。あの針と同じ意味があるそうです。まあ、似た言葉だと。ですからこの箴言、まあ、格言であるとか例えとかいろんな意味があるんですけども、悪いところを切り取ってもうあなたは良くなりましたよというそういう見言葉ではない。私たちの根本的な、まあ、姿勢が悪いであるとか歪みがあるであるとかっていうのはその奥底をポンと働きかけて刺して根っこから私たちを正しくする、この部分が私なければいいのにな、それを神様取り除いてくださいという言葉ではなくて、あなたの生き方はどうなってますか、あなたが見ている方向はどうですか、あなたそのままだといくら悪いところを取り除いてもまたむくっと悪いものが出てきますよ。まあ、これ信仰者の多くの悩みだと思うんですね。信じました、救われました、ところが翌日になるとまた同じ問題がもこっと出てくる。解決したんではないんですか、悪いところを取り除いてもらってもまた出てくる、もうタケノコのように取っても取っても取っても、そうしてだんだん力を失っていく。そうじゃなくて、その根っこにあるあなたの在り方、あなたの根本にあるそのこうでなければというその問題、そこをチクンと刺すようなそういう言葉が箴言だというんです。そして多くの方がその箴言の鍵の言葉中心が7節です。主を恐れること、このことです。多くの方が語りますし、まさにそうだろうと思います。この死を恐れる、私たちとは全く異なる存在だということを何よりも知らなければならない。特に日本人はこれを知るべきだと思います。日本人は、人間が作り出した神に満ち溢れている、そんな風に感じます。ですから私たちと異なるお方という意味での神というものをなかなか理解できない。だからこそ私たち日本人こそ主を恐れるということを初めに据え、または中心に据えて生きるということはとても大切だと思います。神様は全てを作られたお方、全てをご支配されるお方ですから、神様を消すことのできる、脅かすことのできる存在というのは何にもない。また神様に影響を与えるというそういう存在もない。一切から神様は超越している、そういう意味で神様はおられるんだ。私たちはそうではない、作られた存在で、限られた存在で、いろんなことに影響を受けます。今日の天気はどうだろう、雨が降るなら傘を持たなければならない、暑くなるんだったら涼しい格好をしなければならない、いろんなことに影響されます。そして、まあ、変わっていくしかないですし、また自分はそうでありたくないと思っても変わってしまうことがあります。ああ熱が出た、本当はこうしたいんだけどできないと とても頼りな存在です。神様はそうではない。まあ、天気に影響されるはずがないどころか、その天気をもご支配される。何があってもつまり神様は変わらないで、私たちも神であられるお方だ。そうした全く異なるお方なんだと、まずそのことを知る。そうでなければ、私たち同じような神様だ、だからこっちの都合で神様もコロコロコロコロ変わるとなれば、いつまでたっても救いもないし平安もないです。今日は救われたのに明日は救われてないということがあり得るということも受け入れてしまう。もうそうではない。何をもっても変わらないとするなら、今日救ってくださった神様はもし同じ問題が出てきても明日も救ってくださる。永遠に救ってくださるんだ。まずこの方に立つべきなんです。私たちはどこかでどうしても私はとなってしまう。救われたのにと自分が獲得したかのように思い、それが翌日になって違うとなれば、昨日どうやって獲得したんだろうと自分の在り方、何か間違ってるんじゃないか、何か忘れているんじゃないか、自分を軸に考える。で、結局恐れているのは自分なんです。私がこうであったから救われた、こうでないからダメだ、どうあればいいんだと自分を恐れている。そうではない。昨日神様は私がこうであるにもかかわらず救ってくださった。確かに昨日の自分と今日の自分は違う。しかしまた教会で交わりをする、あの人も救われた、この人も救われた、私もまた救われる。神様は何でもおできになるし、この世界のあらゆる状況にも決して左右されずに変わらない、救いをなしてくださる。主よ、私を救いください。このお方は死の力さえもご支配してくださったお方、それに打ち勝たれたお方だ。その全てを超えた大いなる存在、恐ろしいほどまでの圧倒的な力が私を救うのです。そうすればより動かされることはないんです。全く私と関係ない話なんですが、別のある牧師が数人の友人と繁華街を歩いていた、だいぶ前の話のことです。そうすると突然その喧嘩が始まった、お酒飲んで酔っ払ったかなんかでトラブルがあったんでしょう。しかし喧嘩といっても、この3人の男性が一方的に1人の男性をボコボコボコボコ殴って、血を流している。牧師は止めなければいけないと、もうとっさにそこに入り込んだんですね。それぐらいひどい状態だった。ところが、止めなければいけないと入った時に、牧師は一つの問題に気づいたんです。その牧師は経験豊かな牧師です。いろんな場面の牧会に当たってきましたが、いくら役員会でいろいろあったからって言っても殴り合いの喧嘩を止めた経験はないなと。進学校でもいろんな、神様は人間との仲介のために十字架をと、そういう進学は聞いてきましたが、実際に喧嘩を止めるにはどうしたらいいかって、そんな進学はなかったなと。つまり喧嘩を止めるに関して何の知識もない。でも入ってしまったんです。もうどうしようと思ったら、いや実はその牧師がどうしようと思う以上に、なんとその3人のならず者の方がその牧師の方を見て、どうしようと恐れて後去りする。えって牧師も不思議に思ったわけだ。何があった、思わず聞きたいぐらいで、ふっと後ろを振り返ると、ものすごい大男がなんと立ってたんですね。